満百歳、長寿を祝って。壱岐市政だより、3ページ。満百歳長寿を祝って、問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116。大正11年9月生まれ、長坂つゆ子さん、郷の浦町。特別養護老人ホーム、ハッピーヒルズ幸せの丘にて、ご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。郷の浦町にてお生まれになり、尋常高等小学校卒業後は福岡で過ごし、終戦後に壱岐へ帰られたそうです。ご結婚後は沼津漁協に勤務、定年まで勤め上げられました。子育て、家事、仕事の両立に大変苦労されたそうです。つゆ子さんは読書、旅行、ゲートボール、手芸等、多くの趣味を持っており、新聞は毎日読んでいるとのことでした。長寿の秘訣は、本や新聞を毎日読むことで、地域の方との交流を大切に楽しみにしているそうです。つゆ子さん、これからも元気に長生きしてください。大正11年9月生まれ。米倉照子さん、石田町。社会福祉法人厳修会、サービス付き高齢者向け住宅、リバティハウスにて、ご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。石田町にて、6人兄弟の5番目としてお生まれになりました。尋常高等小学校卒業後は、教職の道に進み、市内の小学校に勤務され、25歳頃にご結婚、二人の男の子宝に恵まれたそうです。また自宅に住んでいた頃は野菜作りを楽しんでこられ、今は新聞を読むことに興味を示されているとのことでした。教員の仕事、子育て、農業の両立には苦労されたそうです。長寿の秘訣は好き嫌いなく何でも食べること、やりたいこと、天聖人語の書き写し等を継続することだそうです。照子さん、これからも元気に長生きしてください。写真が2枚あります。それぞれご家族と白川市長に囲まれて嬉しそうな顔のお二人です。写真終わり。壱岐市政だより、行政、市税の納付及び納付方法について、問い合わせ、税務課、納税特別対策班、電話 48-1118。 12月26日月曜は、国民健康保険税の第7期納付期限です。月末ではありませんのでご注意ください。口座振替をご利用の方は、残高の確保をお願いします。なお、残高不足等の理由により引き落とし不能となった場合は、翌年1月10日火曜に再度振り替えを行います。その後につきましては、金融機関及びコンビニ等において、コンビニ特則条件納付書、シーラーで納付をお願いします。引き落とし不能、未納となった場合は、翌月10日、10日が土日祝日の場合は、その翌会長日に1回のみ再度振り替えを行います。口座振り替えの3つのメリット。1、便利。金融機関や市役所に出向く必要がなくなり、3密を防ぐことができます。2、安心。納付に必要な現金を保管したり、持ち歩いたりする必要がなくなります。3、確実。納期ごとに自動的に振り替えられるので、納め忘れの心配がなくなります。申し込み方法。口座振替を希望する金融機関の窓口に設置されている、壱岐市口座振替依頼書によりお申し込みください。ご利用可能な金融機関。18新和銀行、壱岐市農業協同組合、ゆうちょ銀行、九州信用漁業協同組合連合会、市内。 振り替えをする預金通帳と口座作成の際に使用した印鑑を持参してお申し込みください。事情等により納期限までの納付が困難となる場合は、お早めに税務課までご相談ください。市税の納付については、右側の QR コードをご覧ください。QR コードがあります。QR コード付きマイナンバーカード交付申請書について、問い合わせ、市民福祉課市民班、電話 48-1116、マイナンバーカードをまだお持ちでない方、中、75歳以上の方、令和4年1月1日以降に出生、または国外から転入された方など、交付申請書が送付されない方もいますのでご注意ください。中終わり。2、国と地方公共団体が共同で運営する、地方公共団体情報システム機構、JLIS、大文字 J-LIS より、11月中旬から12月上旬までにかけて、オンライン申請用 QR コード付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。申請方法、オンライン、郵送または窓口での申請、休日臨時窓口の開設について、平日に手続きできない方などでご希望される方は、来庁予定日の3日前までに電話でご予約の上、開設日にお越しください。日時、令和4年12月11日日曜、12月24日土曜、令和5年1月7日土曜、1月28日土曜、2月12日日曜、2月25日土曜、3月12日日曜、3月25日土曜、時間午前9時から正午まで、場所市役所郷の浦庁舎1階市民福祉課。暖房器具の取り扱いについて、問い合わせ消防本部予防課、電話 45-3037。 空気が乾燥し火災が発生しやすい季節となりますので、火の取り扱いには十分注意しましょう。特に暖房器具、ストーブ、こたつ、ファンヒーターなどを使用する機会が増えてきます。誤った取り扱いをすれば、火災、救急事故を引き起こす原因となりますので、次の点に気をつけて使用してください。暖房器具使用時の注意点。カーテンや衣類、布団などの燃えやすいものの近くで使用しない。ストーブの上に洗濯物を干さない。換気は十分に行う。室内の酸素が不足すると、一酸化炭素などが発生し、中毒事故を引き起こす原因となります。給油するときは火を消してから行う。燃焼中の給油は、こぼれた灯油に引火するなどの危険性があります。油種の入れ間違いに気をつける。灯油とガソリンの入れ間違いからの火災は過去に事例があります。必ず確認を行って給油してください。スプレー缶などを近くに置かない。カセットボンベのガス抜きは屋外で行う。就寝時や外出時は必ず火を消す。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、価格高騰緊急支援給付金のご案内。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。 特に家計への影響が大きい低所得世帯、令和4年度住民税非課税世帯に対し、価格高騰緊急支援給付金として1世帯あたり5万円を支給します。支給額、1世帯あたり5万円。受給者、世帯主。申請期限、令和5年1月31日火曜まで。 住民税非課税世帯、支給対象世帯、次のいずれにも該当する世帯。丸1、令和4年9月30日、基準日に、壱岐市に住所がある世帯。丸2、世帯全員が、令和4年度住民税均等割が非課税。丸3、住民税が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯ではない。対象世帯は確認書の提出が必要です。未申告や令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合は申請が必要です。家計急変世帯、支給対象世帯、次のいずれにも該当する世帯。1、令和4年度は住民税課税世帯。2、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変。3、世帯全員の収入、所得が住民税非課税相当となった。世帯全員の収入、所得のわかる書類が必要です。ご相談は市民福祉課へお願いします。重複しての請求はできません。国境離島島民割引カードの更新申請について、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111、対象者、壱岐市に居住し、住民登録を行っているもの、必要書類等、1、現住所が確認できる身分証明書、申請者全員分、運転免許証、保険証等。2、代理申請の場合は、代理人の身分証明書。3、写真、申請者全員分。顔写真、縦3センチメートル×横 2.4 センチメートル。6ヶ月以内に撮影したもので、正面、無謀、無背景のもの。希望者につきましては、申請に必要となる本人写真を職員がデジタルカメラで撮影します。申請受付日、有効期限の2ヶ月前から、有効期限の平成34年は令和4年、平成35年は令和5年と読み替えますのでご注意ください。申請窓口、総務課、郷の浦庁舎2階、または勝本、芦部、石田、各支所市民生活班。入札参加資格審査申請について、問い合わせ、財政課契約班、電話 48-1114。令和5、6年度、物品業務委託入札参加資格審査申請について、市が調達する物品及び業務委託等、測量、設計等委託を除くについては、入札見積もりを希望する事業者の申請により登録し、登録業者の中から入札及び見積もりを依頼することとしています。入札参加を希望される方は、関係書類を添えて申請をお願いします。受付期間、12月1日木曜から令和6年12月27日金曜まで、土日祝日を除く。登録有効期間、令和5、6年度、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで2カ年度有効。令和5年4月1日以降に発注する競争入札及び見積もりに適用されます。令和5年度、建設工事及び測量、設計等委託業務入札参加資格審査申請について、令和5年度、壱岐市建設工事及び測量、設計等委託業務の入札参加を希望される方は、関係書類を添えて期限内に申請をお願いします。受付期間、令和5年1月4日水曜から、令和5年1月31日火曜まで、土日祝日を除く、郵送は 1月31日、消印有効。受付期間を過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。登録有効期間、令和5年度、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで1カ年度有効。令和5年4月1日以降に発注する競争入札及び見積もりに適用されます。申請書類、市ホームページ、QR コードからダウンロード、市役所各庁舎窓口でも配布しています。QR コードがあります。申請方法、財政課契約班へ書類を持参、市外の方のみ郵送課、一般書き留め、簡易書き留め、U パック、宅配便など、市内路線バス乗車カードの利用について、問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116、満75歳の誕生日を迎えられた方に、1路線100円、ワンコインでバスに乗れる市内路線バス乗車カードを交付しています。市役所各庁舎市民生活班、郷之浦庁舎は市民福祉課、または各事務所に写真、4cm×3cm と本人確認書類をお持ちください。後日、乗車カードを郵送で送付します。三島地区在住の方は、三島航路乗船カードも合わせて利用しましょう。地域での見守り活動について、問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116、地域での見守り活動は地域生活を支える基盤となる活動です。早期発見、安否の確認、認知症や虐待が予見される変化への察知など、早期対応、市民福祉課や地域包括支援センターなど必要なところへの連絡、安全安心、不安や孤独感を軽減し、安心感を与える働きかけなど、危機管理、悪質商法の被害予防など、情報支援、生活に必要な情報提供や助言など、見守り活動は地域住民のつながりづくりです。住民一人一人が近隣同士で互いを気遣い、普段の生活の中でさりげない見守りを行うことが大事です。見守りは早期に異変に気づき、命を守る仕組みとも言えます。気になることがあったら、市民福祉課にご連絡ください。仮称、唐津沖洋上風力発電事業についてのお知らせ。問い合わせ、環境衛生課、電話 45-1112。唐津玄海洋上風力発電合同会社が計画している仮称唐津沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書の縦覧を行います。これは環境影響評価法に基づき事業施行前の段階において事業者の計画に対し環境保全の見地から市民皆様に意見などを伺うものです。事業の名称、仮称、唐津沖洋上風力発電事業。事業者名、唐津玄海洋上風力発電合同会社。関係地域、佐賀県唐津市及び玄海町。壱岐市、松浦市及び平戸市、福岡県糸島市。縦覧場所、環境衛生課。市役所芦部庁舎及び電子縦覧として次のウェブページでご覧いただけます。https://www.iowph.com/project/project-info/QR コードがあります。 縦覧期間12月2日金曜から令和5年1月13日金曜まで土日祝日を除く。意見書の提出期限令和5年1月13日金曜まで。当日消印有効。お問い合わせ意見書提出先唐津玄海洋上風力発電合同会社インフラックスオフシャーウィンドパワー HD 株式会社内 INFLUX OFFSHORE WIND POWER HD 株式会社内末吉小野瀬宛て電話03-6432-0698土日祝日を除く午前9時から午後5時まで郵便番号 105-0004 東京都港区新橋 6-17-21 住友不動産おなりもん駅前ビル10階壱岐市偽電話詐欺被害撲滅宣言問い合わせ危機管理課危機管理班電話 48-1131 長崎県内で偽電話詐欺被害が急増しており詐欺被害防止を強化するため10月11日に壱岐市長及び壱岐警察署長により次の事項について共同宣言しました。今後も壱岐警察署との連携及び情報交換を行い詐欺被害の未然防止に努めてまいります。宣言文1市民の防犯意識向上を図るため各種団体と連携し街頭での広報宣伝活動を推進します。2広報壱岐や公共告知放送、壱岐市ケーブルテレビなど各種媒体を活用し、広報活動を強化します。3壱岐市及び壱岐警察署で所有している自動通話録音装置の貸し出しを呼びかけます。今後、壱岐市から偽電話詐欺被害者を一人も出さないため、壱岐市及び壱岐警察署が関係機関と連携し、壱岐市民一人一人が自主的に防犯意識を高めるよう、各種活動の強化に努めることをここに宣言します。暮らし・住まい・合併処理浄化槽の推進について、問い合わせ、上下水道課・下水道班、電話 42-1113、川や海などの水質汚染が問題となっています。その大きな原因は、台所や風呂の水など、家庭から未処理で排出される生活雑排水です。快適な生活環境を守り、河川、水路等の汚濁防止のため、合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付し、積極的に普及を図っています。ただし、公共下水道事業認可区域と漁業集落排水処理区域を除く区域となります。健康・福祉・医療費のお知らせ・医療費通知の送付について、問い合わせ、保健課・国保・後期年金班、電話 45-1157、壱岐市国民健康保険に加入している世帯へ、医療機関でかかった医療費の額をお知らせし、認識を深めていただき、国民健康保険事業の健全な運営を図ることを目的に、医療費のお知らせ、医療費通知を送付しています。医療費通知は、医療機関等からの請求書、診療報酬明細書をもとに作成されます。診療報酬明細書については、審査や点検にある程度の時間を要するため、受診した月から3ヶ月後から5ヶ月後までに送付することになります。今後の予定は次の通りとなりますが、医療機関等からの請求が遅れている場合などは、 医療費通知に記載されないことがあります。診療月、令和4年9月10月通知送付月、最短令和5年1月下旬。診療月、令和4年11月12月通知送付月、最短令和5年3月下旬。詳細については市ホームページ QR コードをご覧ください。 QR コードがあります。医療費控除及び確定申告については壱岐税務署電話 47-0315 にお問い合わせください。社会保険等の国保以外の医療保険に加入されている方は、加入されている医療保険の保険者にお問い合わせください。国税庁動画チャンネル、QR コードがあります。年金ネットのご利用について、問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157。11月30日、いい未来は年金の日です。ご自身の年金記録や年金見込み額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか？年金ネットをご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、次のような様々な機能がご利用いただけます。将来の年金見込み額の試算、電子版年金定期便の閲覧、受給に関する各種通知書の確認など、ご利用方法には次の2つの方法があります。マイナポータルからログイン、日本年金機構のホームページからログイン。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。日本年金機構ホームページ年金ネット https://www.nenkin.go.jp/n_net/ QR コードがあります。乳幼児生後6ヶ月から4歳までの新型コロナウイルスワクチン接種について、問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。接種時期、令和5年3月31日金曜まで。対象者、生後6ヶ月から4歳までのお子様。対象となるお子様には、順次接種券を含むお知らせをお送りしていますので、通知が届いたら内容を十分に確認し、ワクチン接種をご検討ください。使用するワクチン、ファイザー社製、コミナティ菌中。生後6ヶ月から4歳まで用。接種回数、3回接種、筋肉内に接種。接種間隔、1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種。2回目の接種後、少なくとも8週間経過した後に3回目の接種。接種完了に必要な期間、11週間程度を踏まえると、接種期間中に接種を完了するためには、令和5年1月13日までに1回目接種を完了する必要があります。新型コロナワクチン接種後、インフルエンザ以外の他のワクチン、MR ワクチンや日本脳炎ワクチン等を接種する場合は、2週間の間隔を空けて接種を受けてください。接種費用、無料。接種には事前に市から送付される接種済証、接種券一体型予診票4枚セット、母子手帳を必ずご持参ください。乳幼児の接種に必要な書類は、白色の封筒に入れて送付します。接種医療機関。ワクチン接種は医療機関での個別接種です。待合室等が密にならないよう、各医療機関で1日の接種人数を設定していますので、 予約時間帯を確認しお越しください。江田小児科内科病院、品川病院、長崎県壱岐病院。予防方法等、新型コロナウイルスワクチン接種は事前予約制です。ウェブサイトまたはコールセンターで予約してください。予約方法や接種会場、壱岐市外で接種を希望する場合の手続き等についての詳細は、市ホームページ、QR コードの乳幼児の初回接種についてをご確認ください。QR コードがあります。ワクチン接種に関する通知は、原則、住民票に登録がある住所へ送付します。初回接種を完了した12歳以上の方へ、オミクロン株対応2価ワクチン BA.4、5での接種を実施しています。過去2年間において、年末年始に新型コロナウイルスが流行していることを踏まえ、年末までに接種することをご検討ください。オミクロン株対応2価ワクチンを接種するために必要な接種間隔が3ヶ月に短縮されました。順次接種券を発送しますので、しばらくお待ちください。オミクロン株対応2価ワクチン接種は、現時点で1人1回接種できます。翻訳は坂口よしこでした。